差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。私たちは死に行くイエスをいつもこの身に追っています。イエスの命がこの身に現れるためです。唱詠の539番を歌います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、国に罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪へ救い出してまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものあればなり。アーメン。購読いたします。購読文は賛美歌の中ほど12ページに記されています。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きみによりて我が心の顔を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は罪に
我は何時に向かいて、ただ何時に罪を犯し、
御前に悪しきことを行い、
されば何時、物言うときは正し通せられ、
何時裁くときは咎めなし通せられたのを、
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を払い返り、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる心に知恵を、
何時ヒソップをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我へ清めもしょうがらん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が抱き骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての国を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに名を切れを新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より解いたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の御しを教えん、
罪とは何時に返りたるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、
さらば我が血なじの身を歌わん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が血なじの誉れを表さん、
何時は備え物を好みたまわす、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また犯罪を喜びたまわず、
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり、
神 しめたほうがしい。
賛美151番。 告白をいたします。信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側に調子でございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感においてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、 父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊点を取り、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ、世々の生徒と共に主と信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。今週与えられました聖書箇所はヨハネによる福音書の21章1節から14節新約聖書の206ページです。ヨハネによる福音書21章1節以下。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベタイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に出ると言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼は出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが、子たちよ、何かおかずになるものは取れたかと言われると、彼らは取れませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚がかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。陸上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。そこでシモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、 さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であると分かっていたからである。イエスは来てパンを取り弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう三度目である。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。イエス・キリストを死人の中から呼び起こし、私たちの主として立たせてくださいました父なる神様、イースターの朝にあなたはそのようにしてご自身が私たちの命の源であることを示してくださったことを覚え、心から感謝いたします。主のご受難を覚え、日々の祈りの中で罪の許しの恵みに預かりながら過ぐる週を歩んでまいりました。繰り返し主の十字架の御言葉に聞きながらも、なお日々の生活の思い煩い、悲しみや苦しみに押さえつけられるようにして過ごしてきた私たちでした。自分自身の心と体の痛み、疲れの中に渦漏れるようにして生きてきた私たちでした。何よりも絡みつく罪の重荷が私たちにはあります。主の十字架の恵みを信じいただくことに鈍い私たちです。主のご復活の勝利を祝い喜ぶことより、疑い恐れてしまう私たちです。誠の愛の勝利を信じることができず、永遠の命の希望が見えなくなってしまいます。しかしそのような罪人の頭である私たちを、十字架とご復活の主は御前へと招いてくださいました。主は、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われ、重荷を負う者、疲れた者はここに来るようにと主の御顔を聞かせてくださるお方です。私たちは得体の知れない運命を恐れるものではなくて、ご復活のイエス様によって新しい命を与えられ、これまで知ることのなかった復活の世界へと迎えられるものとされました。イエス様が 聖霊を送ってくださったので、私たちの固くなな心をも柔らかくして悔い改めへと導いてくださいました。そして今朝も私たちを聖霊の宮として御前に召し出してくださっています。食べ物だけで生きるものではなく、あなたからいただく永遠の命のパン、御言葉の糧で生きるものとしてくださいました。見ないで信じる者は幸いであるという主の祝福の言葉をどうか深く味わうものとしてください。この礼拝に先立って教会学校ではイースターページェントをお捧げしました。その前身を用いてイースターの喜びと恵みと言い表した子供たちの心に、これからもご復活の主が親しく臨んでください。主が共に歩んでくださる喜びに生きる幸いへと、これからも子供たちを招き続けてください。時を同じくして主のご復活を祝う礼拝を捧げしている豊中岩尾教会の兄弟姉妹を豊かに祝福してください。その祝いの席で御言葉の御用にあたられている森里信夫先生を聖別してください。豊中岩尾教会と先生を支えくださり、託された主の御用を果たしていく力をお与えください。この祝いの席を慕いながら、ここに集いえない多くの方々がおられることを覚えます。特に病床におられる方々を支え、その痛みと不安等を取り除いてください。この世のさまざまな思い煩いや労苦のために皆を呼ぶ力をも失っている方々に、あなたご自身が親しく望んでくださり、助けお支えください。ご高齢の方々、心と体に重荷を負っている方々、お一人お一人に慰めを与えてください。本日は主の食卓が備えられています。ご復活の主がパンを裂いて弟子たちに与えてくださったように、私たちにも聖霊を注いでくださり、その生ける御臨在をはっきりと示してください。世界中の教会が主のご復活を祝っています。厳しい試練の中で、激しい迫害の中で、争いの渦の中で、望みを失いそうになる中でも、主のご復活を祝う人々が永遠の命の望みを新しくすることができますように。そのような礼拝を私たちもまた祝うことができますように、主の御体なる教会に生きる群れとして、心からの賛美と祈りとを捧げることができますように、あなたにあって生きる平安の灯火を私たち一人一人の魂に灯してください。私たち自身を主とその恵みの御言葉とにお委ねいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によって感謝しお捧げいたします。アーメン。 イースターおめでとうございます。今日の聖書箇所はご復活のイエス様が7人の弟子たちと出会ってくださった場面を描いています。湖の岸辺でイエス様から命の糧をいただいたこの出来事は、この7人にとって新しい人生をここから歩み出す記念の日となりました。このイースターの朝は私たちにとっても復活されたイエス様から新しい命の糧をいただいて人生を新たに歩み出すための記念の日となるのです。ヨハネによるこの福音書は今日の聖書箇所のその前の20章で一旦筆を置く形をとっています。20章の最後の節の30節にそのことが記されています。ですから本来ならこの21章はなかったはずでした。しかしヨハネはこの21章を書かずにはおれなかったのであります。その理由が20章の最後に記されています。イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。信じる者がイエス様の名によって命を得るため、これはヨハネの内からほとばしる出るような祈りであり願いでありました。このヨハネの祈り願いがこの21章を書き加えさせたのであります。この21章の最後においてもヨハネはまだ満足していなかったようです。イエスのなさったことはまだ他にもある、そう書いてヨハネはしぶしぶ筆を置いています。ヨヨのキリスト教会はこの20章の最後に記されたヨハネの切なる願いと祈りとを受け継いできました。十字架にかかり死んでよみがえられたこの方こそ神の子救い主であることを信じて永遠の命に預かること、私たちもこのイースターの朝にこの願い祈りを口にしたいと思うのです。そのために今朝私たちにこの21章が与えられている、そう言っても良いと思います。この21章は弟子たちが生まれ故郷であるガリラヤ地方に戻った時の話です。すでに弟子たちはエルサレムでご復活のイエス様と出会っていました。イエス様を処刑したユダヤ人たちを恐れて部屋に鍵をかけて閉じこもっていたところに、彼らの真ん中にイエス様がお立ちになって、釘の跡がついた手を見せ、槍で突かれた脇腹をお見せになったのであります。そして聖霊を弟子たちに与え、人々の罪を許す権能を彼らにお与えになりました。弟子たちはこのご復活の死を見て心から喜びました。しかし彼らはすぐには鍵のかかった部屋から出ることはしなかったようです。その後8日が経ち、一度目にイエス様が現れた時にその場に居合わせなかったトマスにも現れてくださいました。そしてその手と脇腹をお見せになり、信じる者になるようにとトマスを再び弟子としてイエス様は召し出されました。この部屋の中に閉じこもっていた弟子たちに イエス様がご自身を示されるよりその前に、最初にご復活のイエス様に出会ったのはマグダラのマリアでした。空になった墓の前でイエス様はマリアに弟子たちに伝えるべき伝言を託したのであります。そして次にイエス様は弟子たち、そしてトマスに会ってそのご自身を表しました。そしてトマスの疑いも自らの手で晴らしてくださいました。そして私の主、私の神よ、そうトマスはイエス様に向かって信仰を告白したのです。このようにして見てきますと、空になった墓の前でイエス様がマグダラのマリアにご自身を表されてから一貫をしてご復活のイエス様は必ずご自身の目的を持ってその人に現れる、そのことがよくわかります。イエス様に出会ったマリアは私は主を見ました、そう弟子たちに告げ、主から言われたことを弟子たちに伝えました。このトマスがイエス様に向かって告白した私の主、私の神よというこの信仰の告白は、そこにいた弟子たち全員の告白であると言っても良いのです。自分たちは夢や幻を見たのではない、確かに私たちはご復活の主と出会った、そして主は私たちに新しい命を与えてくださり、新しい使命を、人々の罪を許すという大切な使命を与えてくださった、それがこの私の主、私の神よという信仰の告白に込められた弟子たちの思いであります。イエス様はトマスにこう言われました。私を見たから信じたのか、見ないで信じる人は幸いである。これからは聖霊の働きによる新しい時代が来る、すなわち教会の時代がやってくる。私を見ないで信じる人々が罪許されて祝福される時代が来る。その新しい時代のためにあなたたちを使徒として世に使わす。そうイエス様はトマスに、そしてその場にいた弟子たち全員に告げられました。こうして弟子たちはエルサレムを離れ、故郷のガリラヤ地方に戻りました。このティベリアス湖とはガリラヤ湖の別名であります。そこはイエス様ご自身が福音宣教を始められた弟子たちにとっても思い出の地でありました。ヨハネは21章をこのように語り出します。その後イエスはテビリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。このその次第はこうであるというのは、この21章全体が、その一つ一つのすべての事柄がイエス様がご自身を表されたことと深く深く結びついているということです。先ほどご復活のイエス様は必ず目的を持ってご自身を表されると申しました。それは私たちにとっても同じことなのです。ご復活の主は必ず私たちと目的を持って出会ってくださり、人生の目標を与えてくださるお方です。そして弟子たちとこの湖の湖畔で出会ってくださったと同じなさり方で私たちと出会ってくださるお方なのです。ここに7名の弟子たちの名前が記されています。ここに記されている名前をよく見ますと興味深い事実が浮かんでまいります。 ペトロとゼベタイの二人の息子は共にかつて漁師をしていました。しかしその他の者たちはそうではなかったのであります。リーダー格のペトロが私は漁に出ると言ったところ、みなそれについていきました。食料が手に入らなかったから漁に出た、ただそれだけのことであったかもしれません。しかし他の者は漁の経験が全くなかったにもかかわらずとにかくついていったのであります。他に何をしてよいかわからなかったからだと思います。何もせずにただじっとペトロたちが漁を終えて帰ってくるのを待つだけでは気持ちが落ち着かなかったのでしょう。彼らはそれまでに全員がご復活の主と出会ったはずでした。喜びに満たされてあなた方を世に遣わすというその宣言をご復活の主ご自身から聞いたはずでした。そしてトマスの疑いを晴らすためにわざわざ主は再びご自身を表してくださいました。そこまでしていただきながら彼らは具体的にではこれから一体何をすればよいのか、どうやったらその使命を果たすことができるのか全く分からず途方に暮れていたのであります。とにもかくにも彼らが今できることは漁をして目先の食料を確保することでした。そして徹夜で漁をいたしました。何も取れず一同は疲れ切って岸に戻ってきました。そこにご復活のイエス様が立って出迎えてくださったのです。ペトロたちが漁に出かける様をイエス様は静かに見守っておられました。そして子たちを何かおかずになるものは取れたかと尋ねられました。この子たちよという呼びかけは神の子たちよという意味です。神の子たちよ、私の兄弟よ、そうイエス様は親しみを込めて彼らに声をかけられました。何かおかずになるものは取れたのか、この言葉は自分もお腹を空かせてお前たちが取った魚を待っていたのだ、獲物はあるのか、そのような意味ではありません。そうではなくて彼らの疲れ切ったご様子をご覧になって、きっと魚は取れなかったんだろうね、そうだろう、そういうイエス様のねぎらいの言葉であります。一晩中漁をして空っぽの手で帰ってきた彼らは空腹と疲労と失望とで意気消沈していました。彼らはイエス様に取れません、魚はありません、そう答えました。するとイエス様は船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと勧めてくださいました。そして言われた通りにして網は引き上げられないぐらいの魚でいっぱいになりました。ルカによる福音書によれば、同じ経験をペトロはイエス様の弟子になるときにしていたはずでした。イエス様の話を聞こうとして押し寄せる群衆の数があまりに多かったので、ペトロから借りた船をガリラヤ湖に浮かべてイエス様は神の国の教えを人々にしていました。そして漁をしても魚が取れずがっかりして、イエス様の語る御言葉にも関心を持たなかったペトロたちに向かってもう一度船を漕ぎ出して漁をするようにと勧めたのであります。お言葉ですからもう一度やってみましょう、そうイエス様に応じてペトロは漁をして大漁となった。そしてペトロは恐れを覚えてイエス様の招きに応じて弟子になったのであります。 この体験はペテロの伝道者としての原体験といってもよい忘れがたい体験でした。その忘れがたい体験が今ご復活のイエス様の手によって再現をされたのです。しかしそれでもペトロはイエス様の存在に気がつきませんでした。弟子の一人であるヨハネが主だというのを聞いて、裸でイエス様に会うのは申し訳ないとわざわざ上着を着込んで水の中に飛び込みました。この陸から200ペキスばかりの距離というのは約90メートルぐらいの距離です。目の良い人であれば岸に立っている人がイエス様であることが分かったはずであります。しかしここで問題となっているのは目の良し悪しではありません。ペトロの気づきの悪さが問題となっているのでもありません。イエス様がそのご自身を私たちに、弟子たちに表してくださる、そのなさりようがとても大事なことなのであります。ご復活のイエス様が弟子たちにご自身を表されたのはこれで3度目のことでありました。イエス様から手の釘の跡、脇の槍の傷跡、それを見せていただき、直々に息を吹きかけていただいた弟子たちであります。今私たちが望んでも決して実現しないようなすごい体験を弟子たちはしたはずでした。しかし彼らは主に召し出される前のように同じように魚が取れなかったと失望と疲労とで打ちのめされていました。そのような彼らをイエス様はじっとご覧になりながら岸に立って彼らが戻ってこられくるのを待っておられました。弟子たちが岸に戻ってみると、イエス様はすでに炭火を起こして、自分が持ってこられた魚を焼いておられ、パンも用意されていました。もはや弟子たちは誰もあなたは、弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただす者はいなかった。皆主であると分かっていた、そうヨハネは記します。ご復活のイエス様自ら手渡されたパンと魚は弟子たちにとって永遠の命の担い手から渡された命の糧そのものでありました。それはただのパンと魚ではありませんでした。罪許され永遠の命に生きるために与えられた命の糧でした。これが主のなさりようなのです。これが私たちにご自身を表してくださる主のなさりようなのです。漁に出て魚が一匹も取れなかったペトロたちのように、私たちも日常の思い煩い、自分の仕事や課題で頭がいっぱいになります。初めて神様の愛、イエス様の愛に触れた時の感動や、クリスチャンとして生涯を歩もうという決意もどこかに遠くに行ってしまうようなこともあるかもしれません。しかし主はそのような私たちを岸辺に立ってその帰りを待っておられるお方です。主日ごとの礼拝で主は私たちの帰りを永遠に待ち続け、変わることのない愛の眼差しを注いでくださっています。その愛の眼差しは終わりの日まで変わることはないのであります。そしてこう語りかけてくださいます。子たちよ、何か取れたものはあったのか、その手の中には何もないんじゃないか、それでよいのだ、さあ来て私の用意した食事を取りなさい。私たちは私の神、私の主よ、 そういう主への告白以外何も持たず空っぽの手のままでこの招きの言葉を受けています。そして十字架の釘跡がついたその主の御手、その主の御手から直接御言葉の糧を、永遠の命の糧をいただいて、ここから新たに使わされていくのであります。聖霊を受けなさい。見ないで信じる者は幸いである。この主の祝福を受けて主のご復活を共に祝いたいと願います。祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主のご復活の朝を迎えることが許され感謝いたします。望みを失い死の力に打ちのめされるようになる中にあっても、ご復活の主を信じる望みに生き、互いに慰めと励ましの言葉を語り合うことができますように、弟子たちをもてなしてくださった主のもてなしに今私たちも預かっていることを深く信じることができますように、御霊をもってお導きください。この祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
賛美を捧げます。207番。
Thank you.
着席ください。ただいまから聖餐式を始めます。聖餐の制定の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りをお捧げいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。味わいみよ、主の恵み深さを。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに列しておられることを心に留めて、祈りつつこの時を過ごしましょう。すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。 かおられないでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。感謝の祈りを捧げいたしましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの上に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝をもって、自らの体を神に喜ばれる、聖なる生ける生贄として御前に捧げます。 私たち主の体の枝が枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。今日聖餐に預かれなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしね、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌148番。
感謝と献身の印として献金を捧げます。
祈りを捧げます。天の父なる神様、御子のご復活をお祝いするこの聖日、明日には教会学校のプレゼント礼拝を祝し受け止めてくださり、また今私たちを招いてくださり、主を賛美することが許されましたことを感謝いたします。またただいまは久保田先生による御言葉の養い、また命のパンをいただきました。感謝いたします。あなたは疑い深いトマスにも、主を裏切ったペトロにも、そして不信仰な私たちにも出会ってくださいました。そしてあなたの真実によってこの不信仰な私たちを義なるものとしてくださったくださいました。感謝いたします。これからの新たな歩みをご復活の光に照らされて、主と共に歩むことができますように、至らぬ私たちですが、主のご復活の証人としてお使わしください。この喜びの礼拝に集えなかった私たちの友、また分断の世にあり苦しんでおられるすべての方の上に主の平和が実現しますように、この祈り献金にあたり主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会、青年会の5分間集会が礼拝堂でこの直後にございます。礼典委員会、教会生活委員会、伝道委員会、各委員会が持たれます。記載されていますけれども、教師会は本日は開催されません。個人消息、森里牧師は今日は豊中岩尾教会に説教のご奉仕に当たられています。先生と教会の皆様の上にあなたの温かいお導きが支えがありますように。今週の集会、聖書研究祈祷会が23日の水曜日、久保田先生による聖書研究はエフェソの信徒の手紙の13回目、4章25節から32節となっております。朝は10時半より、夜は19時半より持たれます。次週は墓前礼拝を執り行います。職権をお求めの方は本日までですので、よろしくお願いいたします。その他主従お願いが書いてありますので、各自お読みください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
願わくは、主があなたを祝福し、
あなたを守られますように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれますように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜りますように。願わくは、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に、今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。改めましてイースターおめでとうございます。今日、久しぶりに来られた方をご紹介いたします。横井さんの妹さんの西山雅子さん、どうぞお立ちください。ようこそおいでくださいました。から2年前のクリスマスページェントに出席してくださいました林真澄さんのご友人桶本恵乃さん、どうぞお立ちください。どうぞよくいらっしゃいました。またお越しください。皆様にご報告ですけれども、2月の研修会で礼拝唱詩と標語について話し合ったと思います。5月から第一主日の礼拝唱詩を標語を読むということにいたしたいと思います。そのことを3月の役員会で決まりました。本来なら総会で報告すべきことであったと思いますが、遅れましたことをお詫びいたします。他に連絡報告とはないでしょうか。
先ほども案内いたしましたけれども、次週は午前礼拝を行います。今年は斉藤和美さんと植垣久子さんの納骨も予定しております。前庭のことなんですけれども、ご遺族外来の方をちょっと優先したいと思いますので、会員の自動車の駐車はご遠慮いただきますようお願いいたします。
他にはありませんか。それでは終了いたします。